しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード
僕はコーラで、はい、はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。こんばんは。ちょっと変則の収録をやろうかなと、忘年会の打ち合わせがてらですね、話せる時間があったんで、通常配信ではなくて、2017年を振り返ってと、来年の目標みたいのを、なんかざっくり、30分くらい話そうかなと思います。
はい。
はい。あっという間に1年終わりますが、どうすか ?2017 年は。なんか進化と向上はありましたか？
進化と向上。そうっすね。まだ心の傷がちょっと癒えてないところがあるので。
時間が必要だよな。
そうですね。
これね、まあ、今年は、春合宿の時に、大勢リスナーさんが来てくれたことと、まあ当初の目標100人を超えたことが、まあ、とても、ありがたかったし、嬉しかったなっていうのと、
そうですね、はい。
その後ちょっとなんか配信もね、滞ったり変則になっちゃったりして、イズスカのお話もあまり放送の中で紹介したり案内したりができなかったので、その辺がちょっと不完全燃焼だったなと。あそこからのラブイズライドっていう運動のこの増加の数っていうのはやっぱりこう頭打ちじゃないけど、増加の数がちょっとペースがダウンしちゃってるんで、もうそこに問題意識を感じております。だから、今のやり方だけではなくて何か違うプレゼン方法とか新しいことに舵を切ったりトライしなきゃいけないかなっていうのを、なんとなく考えてる、
はい、
結論は出てないんですけど、なんかもっと万人受けする内容の配信がいいのかしらとか、
あ
冗談で言った動画みたいにさ、はい、なんか違うコンテンツに踏み出していくとか、
はい、
ごめん、何も結論出てないけど、今のままじゃちょっと増え方が足りないので、
はい、
なんかこの口コミでやっていくラブイズライドっていう伊豆スカの暴走をやめようじゃなくて、みんなで安全に楽しく走りに行こうよって、大勢行こうよっていうこの流れを広める方法を何か考えなきゃなっていうふうに思っております。なんか改善したいと。あと単純に春合宿楽しかったのと、俺、結構朝バタバタ忙しくて。
ああ、そうですね。
なんか、もっとゆっくりまたやりたいなと思っております。はい。はい、まだ、うちの家庭内での許可をいただいてないので、あれなんですが、まあ、ちょっと、機嫌のいい時にというか、一生懸命、家庭内でこの、家事スキルを発揮した後ですね。ちょっとゴールデンウィークまた、
2
日ほど、ポイント溜まった時に、2日ほどで割っていきたいんですが、どうでしょうかねっていうのを、プレゼンしたいと思います。あとは、傷が癒えてねえって言うと他に別にあるでしょ。別にバイクだけじゃなくても、
はい、
バイクも含めてだけど、GT61 もね、行ってきたし。
あ、そうですね、今年は。まあ、僕は今年の、最初に撮った収録、さっきちょっと聞いて、目標だったその、クローズドや体験走行会に参加するって言ってたんですけど。
あ、 行ってたね。行ってたね。
結局、GT61 ぐらいしか走ってないですね。あと、夏に、ジムカーナーやったぐらいですかね。
うん、いや、ワルキューレで、はい、な、思い出の、
思い出の
星になったワルキューレで、は
い。バンクセンサーをすり減らした。はい。まあでもあれはあれですごい、うん、楽しかったですね。やっぱり次は、まあやっぱビューレでやってみたいなっていうのは大きいですけど。
うん。中田さんもさ、最新回で紹介してたけど、はい、ほら、須藤元気さんがさ、
はい、
見せ方を工夫してもっとジムカーナを広めたいみたいに やり出したっていうのがあるじゃない。はい、なん
かツイッターかなんかでもなんか流れてましたね。はい。
で、俺もほら、やりようによっては、オリンピック競技になってもいいぐらいだよっていうのがさ、
はい、
本当の見せ方だと思うんだよ。だって、
うん、
機械を使った、でも人間の能力によるところが大きいさ、技の。だから、トライアルと、
うん、
バイクのトライアルと、ジムカーナー本当オリンピックに組み入れてほしいね。
そうですね。そのバイクが動くスペース的にはだいぶ限られてるし、
うん、
で、エンターテインメント性が、
おうおう、
はい、結構あるなと思いますね、
うん。
なんかテレビゲームじゃないけど、なんかそんなのもオリンピック競技に入ったんだか、入るんだか、なんかそんなのでも。
あ、e スポーツってやつ、
ね、あ、e スポーツでしたっけ、はい。いや、あんなより、うん、あんなって言っちゃいけないかもしれないですけど。
まあ、あれよりもっと、なんか競技性、スポーツ性はあるよね。はい、
本当に
スペインとかポルトガル勢がトライアルとか行ったらめちゃめちゃ強そうだけど
さ。ああ、そうですね。
モソ GP も強いけど。
はい。
うん、
いや、それで、ヨーロッパのトライアルバイクがどんどん入ってきて、安く買えるようになってほしいな。
あ
ー、ヨーロッパのトライアルバイクって、中古でもすごい、結構いい値段しますよね。
どうだろうな。そんなに、何、もともとは高くないから、まあ、相場の感じ方次第か。
いや、僕的には結構いい値段するなと思ってるんですけど。
それ、いくらぐらいで？
まあ、250でもだって、70万とかするじゃないですか。
ああ、いや、まあでも、そんなもんだ
よ。まあ、そうですね、そんなもん。
うん。で、中古だと、30万ぐらいでも買えるのと、
はい、
何ほら、競技をやる、競技っていうか、競技で勝とうっていうところじゃなくて、練習って意味で言えば、別に最新モデルじゃなくても、新型の最新の70万じゃなくても、オフルの30万でも全然遊べるから。はい、
うん、あとだから、国産の最新バイクで、トライアルバイクってないですよね。
国産、
なんか、ヤマハのバイクを、ヤマハのエンジンを使ったやつとかだってあるんですけど、純国産のトライアルバイクって今、現行ではないですよね。
どうなのかな。ちょっと前まではその、競技で勝てるレベルではなかったけど、はい、ヤマハが割と最近まで作ってたのと、もっと前はホンダもヤマハも作ってて、はい、であと、モンテッサっていうブランドを、ホンダが、10年ぐらい前かな、買収して、だもう、ホンダブランドでモンテッサを出し始めてるから、今のトップブランドは、ホンダだよ。わかんない。最近買おうとしたことないから、日本でどっちの名前で売ってるのかわかんないけど、トニー・ボーってさ、10年近くずっとチャンピオン取り続けてる人は、確かモンテッサだったよな。モンテッサ、ホンダ。はい、まあ、要はホンダだよ。HRC の。
はい。
のはず。違ったかな。
ああ、そうですね。ホンダあったと思うんですけど、そうですね。まあ、あれ、完全に競技用のやつですよね。
うん、まあ、トライアルバイクなんて基本的に競技用で、
はい、
むしろもう最近のやつなんて、そのナンバーつくやつの方が珍しいからさ、うん、
はい、
中古でも面白いと思うよ。俺、バイク乗り始めた頃に、その散々何度も話出てくる、昔からお世話になってるバイク屋さんが結構トライアルもやってて、はい、まあ、本当にいろんなバイク乗せてくれた上にトライアルも連れてってくれたのよ。で、初めて乗ったっていうか、初めて行ったその河原の時、 に走り行って、とりあえず乗ってみって言ってさ、まあ一人じゃなくて、あの、二欠させてくれたのね。
あ、はい。
でもトライアルの二欠って、後ろじゃなくて前に乗るのよ。
はい。
だステップでスタンディングしてるライダーの前に、なんかちょっとガニ股でこう、乗って、ハンドルの内側にちょっと手を添えてさ。
足どこ置くんですか？
足はまあなんか適当にエンジン周りをこう挟むような。で、初めてさ、乗せられたあの細くてさ、はい、低いシートのバイクでさ、こうやってしがみついて乗ってたら、はい、いきなり、もう、俺の印象ではいきなり90度垂直の崖を降りてくのよ。
はい。
もう、もう滝から落ちる勢いっていうかさ、ちょっと待って、5メーターぐらいあるんですけど、みたいな。そう、こんなとこバイク走れるわけないじゃんってところを、平気で走るあのバイクの、なんだこのインパクトっていうか、すげえなと。もう、その日一日で洗脳されちゃって、もう、このバイクがあればどこでも走れると。壁も降り、崖も降りれるし、登れるし、その辺に止まってる車なんて全部車の上に乗っかれて、車の天井を走って、全部乗り越えていけるじゃん、みたいな。
なんか映画のスタートみたいな。
いや、ほんと、どこでも走れるんだっていうね、麻痺しちゃうんだ。まあ、それは上手い人の見てるとそう思うだけで、いざ自分ができるわけないんだけど、でも、本当に面白いよね。トライアル。のさ、ライディングなんていうのは芸術じゃん。
うん。
ずっとフロントのみとかさ、はい、リアのみで立ってる状態とか。で、いずれさ、あれを多分機械ができるようになっちゃうと思うんだ。今はもう人間の感覚でしかできないし、はい、あれをさすがにロボットにはやらせられないじゃん、今のレベルでは。はい、ただ最近の勝手に自立するバイクと、あとあの、アメリカのさ、ボストンダイナミクスだっけ？なんか、アメリカの軍事関係の予算が入ってるあの、ロボットを開発してる企業があって、はい、そこの人型ロボットが、ついに爆虫とかやり出すようになっちゃったのよ。
ああ、はい。
それもかなりスムーズな動きで。はい、あんなの見てると、そのうち、トライアルのようなさ、バランス競技も、もうロボットができちゃうようになるのかなっていう。
ああ。
あながち遠い未来の話じゃねえなと思って、いますよ。
まあ、うん、あれですね、ロボットがエベレストとかで登ったらもうさすがにちょっとやばいなと思いますけど。
まあ、どうだろう
か。はい。まだいきなりそこまでは来ないかなっていう。わざわざ二輪を使ってまでっていうのは。
でももう何ができるか分かんないとか、もう、あれ見て、あそこのメーカーのロボットで進化を見てると、はい、なんちゅうか、ちょっと、いや、ホンダの足まですげえ驚いたけど、
はい、そうですね。
なんか、そのボストンダイナミクスのロボット見ちゃうと、はい、足もがアイボに見えちゃうぐらいの、怖いくらい動くんだよ、本当に。まあ、もう目指してるとこは違うんだろうけどさ、トライアルと全然話変わっちゃったけど、
あのヤマハの元ボットでしたっけ？
おうおうおう、
あれもじゃあ近々って感じですかね。
うん、そのうちね、ストーナー張りの、まああれはロッシュをベース元にってかモデルにしてるけど、元 GP ライダー張りのスライドをして走ってくるようになるんじゃない？
はい。
いや、俺たちが生きてるうちには見れると思うな。
あ、
いや、人間のやることはもう常に進化と向上だから、そういう意味では日本の企業はいいよ、平和で。平和でっていうか、表向きは、ね、あの、軍事技術のためじゃないからさ、
はい、
本当に民生の目的でやってるのは素晴らしいと思うね。全然2017年の。振り返って
るのは全然。かけ離れてしまった
んですね。全然違うけど、でも、今は、まだまだ人間にかなわないけど、はい、一気に抜き去ると思うね。
ああ、その人工知能、今 AI もだいぶ話題になってますよね。
はい、俺学生の頃さ、あの卒論っていうか最後のあれはその人工知能絡みでやったんですよ、
はい、
別結局結論は出ないけど、人間のさ脳の動きもさ別にその魂が宿ってるわけでもなく単純な物理現象だと思っているのね俺は、はい、なんか別にそこに神様の介在はいらないわけさ、はい、突き詰めていくと物理的な単純な電気信号がこううまいことを駆け巡ってなんとなく感情というものが生まれた、なんとなくっていうのかな、うん、人の性格とかさ感情とかそういったものってすごく動物的なスピリチュアルなもののように感じるけど、まあ、実際ただの物理現象電気信号でしかないだから、今は AI とかさそのコンピュータープログラム上で再現しようとしている人工知能の能力っていうのも突き詰めていけばハードウェアの性能が上がれば、極端な話同じ仕組みを模倣すれば人間と同じように思考するプログラムが書けると思うのよ、
はい、
逆に人間を凌駕しちゃうその記憶の量とかさ、
はい、
と生き物の場合その物を忘れるとか消去していくところにもすごく意味があると思うんだけど、まあ、覚えられる範囲とか検索できる範囲とかあとスピード処理スピードっていうのはもっと高い能力を持てるはずだから、いずれね、だからいずれ人工知能は完全に人間と同等かそれを凌駕するもんだと思っているんだけど、あれ何の話なんだっけな、うん、まあまあだからその別にバイクにしろさロボットにしろできるはずだよ、トライアルができるロボットができたり、もうストーナー越えの走りをする
まあそれはそれで見てみたいですけど ね、
うん、見たい。そういう競技できる、そのうちできるでしょ、例えば F1 とかさ、はい、MotoGP もそうだけど、その人間のクラスと人工知能クラスってできちゃねえかなって。車なんかそろそろやるんじゃないのかな、
うん、
きっとやるよね、完全なプログラムとかもしくは自立、はい、プログラムで走らせるレースみたいな。
まあ、行動走るよりはさっき出した方が楽ですよね。
まあ、限られてるからね。すごい世界になるんじゃないかな。
うん、
そう。で、まあ、基本的には人類はいいものを作ろう、良くしていこうっていうふうに発達していくわけだから、はい、俺は基本的に新しい技術とか新しいトライは怖がらずに応援していきたいというか、受け入れていこうというふうに思うようになり、なりましたというか、なった。今年は特に最近それを思った。すごい、ご年配のもう60、70の方のライダーの話を聞いて、はい、あとは、ワルダーさんとかも言ってたけど、新しいものを、やっぱり否定しがちじゃない。年食ってくると。
そうですね、はい。なんとなくわかります。
まあ、例えば、ほら、前の、ほら、四輪で言えば ABS、出たばかりの頃は壊れたら高いんでしょみたいなのがあったけど、今じゃ当たり前だし、はい、そう。だって良くしていこうと思ってトライしてるんだから、否定じゃなくて、それをワクワクして受け入れていきたいなっていう気持ちを、俺もどんどん年食ってきちゃったけど、これからも、あとはもっと年配になっても、もっと持ち続けていきたいなと、思って。最近ね、ちょっと、86歳のとある職人さんの、お話を聞く機会があって、まあ、日本の伝統工芸、まあ、その世界では日本で、あのもう国が認めている工芸士、その分野での、国の認める人でね、あの職人はいっぱいいるんだけど、はい、そう、国に認定されてきた4人しかいないんだって今で、86歳で現役で、その方がね、小学校の社会科見学のような感じで工房にさ、小学生が見学に来てるときに質問を受けて、はい、その質問に対する答えのさ、答えの内容からスピードからもう、すっごい頭の回転が速いのよ。で、86であんなにハキハキ、あんなに明快にものを答えられるんだって、まあ、全然老いを感じないのね、はい、見てて。 で、その、小学校の、引率してる先生の女性だったんだけど、一人が、最後、感動しちゃったらしく、その、職人さんに言ってさ、いや、私、あの、86歳の、その、同い年のね、その方と同い年のおばと同居してるんですけど、もう、全然違いますね、っていう、その、元気さが。だ86だら、もう、いい加減もう、いい年だし、はい、老人らしくて当たり前じゃないですか。ゆっくり。なんかこの、おっとりゆっくりというかさ、もしくは、会話がもうほら、すんなり、成り立たなかったりとか、ね、耳が遠いかったり、もしくはうまく伝わらなかったりとかさ、全くそういうことないよ。だからもう別に54、5歳の人と会話してると同じような感じでやりとりできるから、むしろ眼蓄があることが返ってくるからさ、そう。で、どうしてそんなに、なんでしょう、この、若々しいんですかみたいなことをその先生が聞いたら、その職人さんが、って言って、まあ、でも伝統工芸なんで、基本的に昔のスタイルを踏襲し続けてるものなのかなと俺思ってたので、はい、俺聞いてたら、常に、新しいものを作り出そう。新しい技術で新しい技法を考えてると。新しい柄とかね、常に新しいものを生み出そうとして考えてるからかなって言って、それを聞いて、ああ、特に女性よりもさ、男性の場合、60過ぎたぐらい、定年したぐらいの人って、急にヨボヨボの使用症になってこう、なんか一気に年寄りじみちゃう人と、65でも70でも75でもめちゃめちゃ元気な人、すごい差が分かれるじゃん、はい。50代まではみんな元気だけど、60過ぎると、ヨボヨボ組と、なんかこの、超バイタリティの塊組と分かれちゃう。まあ、体質かもしんないけどさ、なんかそれを聞いて、ああ、なんか新しいものを受け入れるとか、素直に受け入れる、トライするっていう気持ちを持った人と、新しいものに対して否定的なとこから入っちゃう人とで、ものすごいその、まあ、脳の活力とか、物の捉え方とか頭の回転、変な話だと多分脳の劣化という人かな、脳みその能力のその退化っていうのかな、脳細胞が減っちゃうとかさ、収縮しちゃうとか、はい、ああいうのってすごい変わるんじゃねえかなと思って。俺、あんまり老後に期待をしてなかったんだけど、86歳であんなに元気かつハキハキ、しかもね、その職人すげえんだよ。もう毎日仕事してるから、はい、割と小柄な方なんだけど、もう、手の厚みなんて多分俺より分厚いんだよな。すごい繊細な仕事をする作業だから、いやまあ、病気とかもあるんだけど、うちの義理の父なんかも結構そのなんか手が震えちゃう。症状が出てて、6時くらいでね、はい。で、知り合いでもそういう人いるし、でもそれはもうそういう風な、なんかこの、命に関わるもんじゃないけど、年取ってくると手が震えたりっていうのも別に症状としてあるんだけど、86のその人の手元を見てても一切震えがない。しかも手の厚みもさ、もう手も使う作業だからもう筋肉の厚みとかもすごくって、あんな頭の回転であんな風に、体力、気力を維持できるんだったら、ちょっと長生きもしてみてえなって思いまして、その秘訣は、新しいもの、新しい技術を否定から入るんじゃなくて、素直に受け入れたりとか、ワクワクして楽しむ気持ちなのかなと思いましたさ。全く2017年と18年のあれと違うんだけど、ちょっと感動したんだよね。
はい、
否定から入らないようにしようと。特に年取ったら、
はい、
ですよ。
僕も実際気がついたらスポーツバイクというか、うん、スーパーバイクですかね、今時のにこう電子制御がすごいいっぱい介入してきたっていうのを、うん、まあ気づいて驚いたのもそうですし、で、もう海外、国内、みんなそうなってきてるのが、最初やっぱり僕もちょっと否定気味に入ったんですけど、 まあ、ルイさんのいろいろな話とかも聞いてるうちに、ああ、意外と、もうそれが当たり前の時代になってきてんだなっていう、それに追い、気づかず生きてた、ちょっと自分が悔しかった
っ、ね。まあまあ、乗ってみたらほら、この間の CBR の2班も楽しかったりだしね。
まあ、あれもそうですね、ABS は一応ついてたですけど、まあそうですね、そう、モードが3段階に切り替えられたっていうのは、そうですね、まあ体感しましたし、まあ結局一番スポーツプラスモードが一番楽しかったっていう、それだけなんですけど、確かに、でもまあ今の僕だから、まあそれで一つで十分って思うかもしれないですけど、まあリーさんが言ったように、その、行きと帰りで、こうちょっと走り方をちょっと緩めたりとかして、っていう時には、やっぱりそのモードをコンフォートでしたっけに切り替えて使ったりとかっていう使い方は、うん、確かになくはないなっていうのは思いましたね。
今だって最新のスーパースポーツはさ、10年ちょっと前とか、もう少し前の世界 GP を走ってたバイクの性能を超えちゃってるわけだから、そんなものが一般人が買えるようになったのは、はい、やっぱりその安全面とかでの制御の進化が大きいし、すべて良くしていこうと言って変わってるもんだなって前向きに受け入れたいと思います、
はい、
そう思い続けないときっと俺も否定から入っちゃう人間だから、うん、ですよ、
はい、そうですね、まあ、実際乗ってみたいっていう気持ちはすごいあるんですけどね、うん、RC213 なり
いや乗ってみたいけど怖いな。
ドゥカティだったり H2 だったり、
H2 はねそんなでもないけど、
そうです
ね、 H3V は乗ってみたいな、はい、どんなバランスで作ったのかなっていうか、
うん、あれでも 23V ってあれなんか初回点検かなんか出さないと、点検だったっけな、なんかキット買わないと、
あ、
なんか馬力抑えられてるんですよね。
いや詳しく知らないけど、普通の国内仕様としては抑えられていて、
はい、
そのサーキットを走れるような仕様は別売りみたいな、
はい、そうですね、確かキット買う HRC なんかキットみたいななんか買ってっていうのを、なんか、うん、丸山ひろさんが
買わない国内仕様の状態でも、はい、何か感じるとこはあると思うんだけど、はい、もう身近でも乗ったことがある人がいないから、まあね、なんとも想像がつかない。うん、
そうですね、はい。まあ、その H2 のその、ドッカンパワーっていうか、そのスーパーチャージャー聞いて、その、まあ、もうウィリーするぐらい立ち上がっちゃうわけですよね。うん、そのパワーも感じてみたいなっていうのはすごい思いますけど。
そうね。はい、新しいバイク楽しみだなってどこですかね。
そうですね。もうこれからまたいろいろ出てくると思うんですけどね。こう、でもあんまりその、どんどん値段が上がっていくのがちょっと怖いですね。
まあ行ったり来たりだよ。
そうですね。まあまたいつ、どっかで落ち着くんだと思うんですけど。
今回はここまで。
次回に続く。
イエーイ。